両学先生、
はい、
久々の収録になってしまいました、
はい、
あの実はですねこれ、はい、今その待ち合わせをして、両学先生とお会いして、
はい、
いつものパターンなんですけど、
はい、
あのお会いして、はい、すぐ撮り始めればいいものを、
はいはいはいはい、
話して盛り上がって
盛り上がっちゃうんですよね。
ね、うん、あのそうするその話を事前に話して盛り上がって悪い癖が、
こういう話をしようっていう、はい、一応打ち合わせのつもりでいろんな話をしてるんだけれども、はいはい、それが面白くなってしまうということですかね。
はい
はい。
ですね、
はい、
はい、なので、
はい、
早々にもうあまり計画せずに
話せずに計画せずにね、
そうですね、
話するっていうのはいいかもしれないですね、
はいはい、うん、ということで、
はい、
まずはタイトルコールからお願いします。
はい、田辺龍角の講談ポッドキャスト。
28回目ですか。そうですね、前回27回目は、はい、去年の10月と2月4月の枕の部分を編集してお届けするという、
はい、
割とこうスケジュールが合わないとそのパターンになっちゃって今回は、
はい
はい、トーク収録ということで、
はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。第26回新宿田辺龍角の会が、
はい、
6月18日日曜日に迫る中、
はいはい、
水曜日のお昼にこれは収録しております。
はい、水曜日です、
はい、次回のネタ下ろしは、
はい、あ、次回のネタ下ろしなんですよね、
はい、
今一つ考えてるのは、
はい、
マクドナルドっていう人のですね話、はい、これを考えてはいるんですけれども、ラナルド・マクドナルドっていう人がいるんですよ、
はいはいはい、
これ鎖国下の日本に密入国し、日本で最初の英語教師となったアメリカ人の物語、これは面白そうなんですよね、これは世田谷区立中央図書館という
ツイッターで書いてた、世田谷区でカードを
世田谷
区
で、
はい、
そう上町、
はい、
上町の図書館なんですけど、
はいはい、
そこで借りた。これはあの新聞に載って出たちょっとした記事だったんですけど、わざと、まあ、密入国して、まあ、日本に興味を持ってこう密入国する、うんうん、はい、船が転覆したからとかっていうことを
予想
って
、
それで入っていくんですよ。で、いろんな書物とかを持っていくことによって、はい、あ、書物持ってる、持ってる人には悪い人いないっていうふうに思ってくれるんじゃないだろうか、
うん、
あるいは、転覆しちゃってもう気の毒だから、だからなんか悪意があるわけじゃないっていうふうに思ってくれるんじゃなかろうか、
うん
う
ん、
って言って、見事あの、まあ、これ全部まだ読んでないから確実ちゃんと分かんないんですけども、
はいはい、
あのまあ、どっか長崎の中に送れられちゃって、まあ、入れられちゃって、
はい、
送られちゃって、 そこでいろんな人に、まあ、日本人にね英語を教える。でその後、まあ、ペリーがこう来たりとかっていう時に和親条約を結ばなければいけないっていう時に、
はいはい
はい、日本の中に英語を喋れる人がいたということなんですね。
なるほど。
それは
そうですよね、
そうです、
報告してるわけですから。
そうなんですよ、
はい、
それはこの人がいるから。
なるほど。
で、いろんな人が遭難してアメリカに行っちゃったとかっていう人いるんですけど、
はいはいはい、ジョン万次郎みたいなね、
ジョン万次郎うまくこう多分戻ってきているんだと思うんですけど、
はいはいはい、
それ以外の人で、ね、戻ってこれないっていうケースが結構多いんですよ、
はいはい、
一回出た人は絶対ダメだよっていう、
はいはいは
い、そういうむごいことを結構日本にしてたみたいなんですけども、はいはいはい、だそういうのもあってそんなにその英語がこ うまくこう、うん、浸透してたわけじゃない、
はい、
っていう中でこの人が相当な役割を果たしたんじゃないかっていうふうに言ってるんですよね。
なるほど。
これはだから一つ作ってみたいとは思ったんですけれども、はい、やっぱりその相当早い段階で知る、
はい、
あ、これいいなって思っちゃうと、
はいはい、
そこまだ時間があるとか、他にやることがあるとかいろんなことを考えてですね、なんか取り掛かれなくなっていくパターンなんですよ。
だから前回の回で、
ね、
終わった後の会場での、
はい、
お茶だけの打ち上げの時に
言
われたんですけど、
はい
はい、どうしても金曜日にならないとできないんだよね。
まさにそれなんですよね。なぜか、ね、違う方にこう脱線しちゃう。
魔の金曜日症候群が。
そういう状況に追い込まれないと作れないというか、
はいはい、
うん、
追い込まれ依存症みたいな。
追い込まれ依存症。ここでもう依存症っていうのがもう出てしまいましたけれども、
はいはい、
だからそれを研究しっかりと研究して、その追い込まれ依存症をしっかりと研究すると、
はい、
後に、まあ、いい新作を作ることができる何かのあれにきっかけになるかもしれない
です
よ。
まあまあ蓄積しとけばね、いいですからね、はい、今回、はい、今回ネタ卸しにならなくても、
はい
はい、前回の5月の21日の第25回目の新宿田辺両学の会は、
はい、
まさかの2席ネタ卸しという
2席ネタ卸しでしたね、
はい、
はいはいはい、
まあ、ホセムヒカを、はい、という
そうなんです、ね、ホセムヒカはあれ金曜日木曜日か金曜日ぐらいに
金曜日
って言ってましたね、
言われてました、はい、
金曜日にコンビニこの、はい、コンビニですね、近くのコンビニでたまたま、
はいはい、新宿のコンビニで
新宿のコンビニですよ、はい、たまたま、まあ、コピーを取ろうと思って、たんだけれどもそこに外国人がですね、はい、コピー機占領してるわけですよ。どうしたのかな、もうコピー終わったならちょっと貸してくれますかって言ったらなんか全然まだやってるっていうね、身振、はいはい、り手振りでこう言うんですけど、そしたらやっぱり写真のプリントだったんだよね。
なるほどなるほど、
つまりコピー機はあれは コピーだするだけじゃなくていろんな複合機であって、はい
ね、
はい、写真をプリントするっていうこともできるっていうことが分かったんですけども、はいはいはい、で外国の人はそれをプリントしてたんですよ、
はいはい、
なんだ早くしてくんねえかななんてこっちは思って、
はいはい、
だけど別のコンビニに行ってコピーするよりもこれ待ってた方が早いだろうなというふうに判断をし、まあ、しょうがないからあの陳列されてる品物こんなもの売れてるのかとかこんなものが今出てるのかなんていうあのこと見学してしたけど、はいはい、まあ、一通りも見終わってしまって、はい、まだ開かないなとで、しょうがないからは本のコーナーに、
はい、
行ったらホセムヒカのスピーチっていうのがなんか本がねあったんですよね。でこれねこの間確か言うの忘れてしまいましたけど、あのとある方があのいつも僕の会に来てくれて、はいはいはい、まあ最近来たり来なかったんですけども、はい、あの方で、こういうのをこだにした方がいいんじゃないの、はい、小さくこだネタにした方がいいんじゃないと、はい、言ってくれる人がいるんですけども、その人がもともとはもうだいぶ2ヶ月か3ヶ月ぐらい前に細むひかいいよってことを言ってくれてたんですね、はい、それは頭にはあったんです、
はい、
頭にはあっただけどそれには取り掛かれてなかった、
はい、
まあ、僕は それよりもずっと前にホセムヒカどうかなと思った時に日本でかなりちょっと
ネットニュースになりました
ね。なりましたね。そうなった時に、はいはい、いろいろあの書物を探したんだけど、はいはい、その時にはまだ出てなかったんです、はい、
なるほど、なるほど、
だからあこれじゃできないなと思ってた、うん、だからあのその彼から、ホセムヒカどうですかって言われた時もあまだ出てないなと自分では思ってたんです。
そのネットニュースになった時に見た編集者なりが作って出たのはそのタイミングだった
んですよ。そうなんです、ね、そうなんです。だから、はい、そのネットニュース見てそこからこう動いた人たちはいるわけなんですよ、はい、だから はい、その後にでしか自分はできないんですよね。やっぱりその英語が読めるわけでもないし、だそれはもう仕方ないし、まあ、古談師だから小説家でもないし、はい、ライターでもないから、うん、まあ、それはいいとして、はい、まあ、またこれを古談に変えるっていう、
まあ、でもうまく寝かせる期間になったってことですよね。
そういうことなんですね。それでもうな自分の目にやっぱねその金曜日ね飛び込んできたんですよね本当に金曜日ってのはね魔の金曜日というかね、
はい、
本当にね飛び込んでくるようなやっぱ精神状態
になって、金曜日は飛び込んでくる日なんです
ね。飛び込んでくる日なんですよ、
まあ、自分に圧力をかけてる状態なわけですよね。
そうなんです、そうなんです。
どうしようこれネタ卸しできないかも
かもしれない
と、ね、
そうなんですよ。ネタ卸しできなかったら なんて言われちゃうんだろうなとか、
多分あれですよね、金曜日の朝ぐらいに、
はい、
なんで月曜日ぐらいからしなかったんだろう。
そうそうそう、まず彼もあってね、大体思うんですよ。で、かみさんからも必ず言われて、もうネタ決まったのって必ず言うんですけど、ね、決まってないって言うと、何やってんのいつもなんつって、朝からずっとぼーっとしてるくせにとか言われて、ぼーっとしてるわけじゃないんだ、いろいろ考えてるんだけどさ、だけどもうそういうのにね、あの取り組めばいいじゃないかと、ネタを探してきて図書館等で探してきてじゃあこの話をやろうかなで、考えるとか作るとかパソコンに向かうとかすればいいんじゃないのと、でだけどそれはずっとできないんですよね。でようやく金曜日になってそれが飛び込んできて、そこからものすごい勢いで、
はい、
もう本を味わうこともなくですね、
もう速読に近いぐらい、
速読に近いぐらいですね。
で今回のホセムヒカの話はトリビアと演目ですけども、
はいはい、
会の当日のお昼までかかった、
はい、そうなんですよね。だから金曜日から、読んで、まあ、土曜日ぐらいから翌日ぐらいから作り出して、
日曜日ですからね、会は、
会は日曜日でしょ。だから、土曜日、まあ、夜、でそうですね、3年か4年ぐらい前までは、朝 5時ぐらいまでかかってずっと作ってるって
夜、
夜、はい、夜中作ってるってことやってました、はい、ところがもうなんか体力が続かなくなってしまったのか体力がなくなってきたのかあとね、言われたのは髪の毛は夜中生えるんだと、だから徹夜してると頭剥げちゃうからって言われたことがあるんですよ。だからあそうなんだと思って、それもちょっと頭にちょこっとこうあって、極力12時には寝るようにしようと、うん、自分にこう言い聞かせて、うんうん、これでもう一旦は諦めるんじゃないんだけど、うん、一旦子供寝ると、
リセット
リセット、そう、はい、それで 寝ながら多分考えるっていうこといつも自分では言ってるんだけど、うんうん、寝ながらできるわけないじゃないかと神さんには言われるんですが、だけどそれは寝ながらやっぱりこうなんかリセットだったり考えるだったりとかっていうことを作業を多分、はい、やるのか分かりませんけど、
なんかその徹夜で僕 やるのってすごく分かるんですね、はい、その起きてできなかったらどうしよう
どうしようですよね。そうそうそうです、そうです、
でもその一点その一回寝てやるっていうのもなんとなく分かる気がして、うん、よく自転車補助輪なしで自転車に乗るときに、はい、最初できないでなんか3日ぐらい嫌になって休んで久々にやったら乗れちゃうみたいなこと、はいはいはいはい、結構あったりすると思うんですよ、はい、寝ることでちょっとなんかやっぱりこうリセットされたり経験値として定着してできるようになるみたいなものってある気がするので、
なるほどなるほど、
どっちかですよね、うん、
でも もうそれを信じるしかないというかね、うん、もう体力的にもダメだなってなんかへこたれちゃうんですよね、うん、で、とにかくそれで、日曜日朝もう早く起きて朝からずっと作ってようやく12時頃に出来上がったんですよ。お昼出来上がった、ああこれでよかったと思って、この後あとただもう一席があるけれどもそれは何をやろうかと、で、まあ、本当はですよ、本当は古典一席、新作一席、ネタ下ろし一席、この2本立てで行くつもりでずっといるんですけど、はいはい、そうしないとやっぱ古典の勉強もしっかりとやらないとダメっていうのがどっかに自分の中にあって、うん、先輩方からもそういうふうに言われたりするので、うん、ですから、と思ってるんだけれども、でそういう古典の勉強を今までずっとその1ヶ月もあればですね絶対できるはずなのに、やっぱそれもやっぱりやってなかったりするとですね、
やっぱあれじゃないですか、4月30日に両角座ベストがあって、ええ、ね、蔵出しみたいなのを3席やっちゃってっていうのもあるんじゃないですかね、
それもあるかもしれませんね、蔵出し3席やってしまったために、はい、もうそこで出し尽くしてしまったっていうような感じに襲われてですね、はい、また出してきたときにですね、はい、あ、それもだいぶ前に聞いたなみたいな感じで言われちゃうのもちょっと尺だなと、
はいはいはいはい、
例えばだから新宿になってから来てくださった方も大勢いらっしゃる、はい、新橋から来てくださってる方にはもうこれはしょうがないし、まあ、それは久しぶりだなと思ってもらえばいいけれども、新宿から来てもらってる人に、あ、新宿で一回聞いたことあるっていうふうに思われるのはちょっとあれかなと思って、でまたそうで確かにそのおっしゃる通り新宿のネタ卸し三席、あ、ネタ卸しじゃない、蔵出し三席をやってしまった、
は
い、まあ、
前回のね、はい、ヨーカーザベストも前のお客様に来ていただいて、
はい、おかげさまで前に、
はい、やっぱ蔵出しの回いいんですよ、やっぱ
先生、そうですかね、
はい、
あ、で今度ね8月にやろうかとね、
あ、はい、
思ったら、はい、その日をね、なんか原翔さんが抑えてた、ね、抑えてた、ね、
原翔
と思って、
はい、
しまった、あともうちょっと早く動きたくらいだったなって思って
ここで原翔さんと両方先生の場所の取り合いになるとはいたしかゆし、
私的
に
あ、もうどうなんて思ってなんだっけ、ツイッターだったかなんだかで、はい、フェイスブックだか忘れちゃいましたけど、はいはい、新宿でやる日がいついついつとかって書いてあって、そのうちの1日が、はいはい、僕がやろうと思ってた日でした。だから、あ、しまったと思ってね。だから、まぁちょっとここからまた考えて、タイミング的には4、8、12。これがいいんじゃないかなと思うんですよ。はいはい、一番いいかなと思って。
そうですね。
で、8月中もすごく、はい、僕もいいかなと思ってるんですよね。
はいはい、いや、絶対いいと思います。
はい、やっぱ7月、9月、10月よりもね、はいはい、8月、そんなに仕事ないことの方が多いので、はいはい、8月。はい、まあ、そのペースでこういけるとこういいかなと思って、はい、8月なんかやりたいと思ってるんですけど、はい、もしかしたら新宿ではできないかもしれないです、はい、別のところになってしまうかも、はい、知れませんが、うん、確かにそうですね、そう言われてみると、それでそこでそう使い果たしてしまった、あ、もう何にもないなっつって、自分の ところからですね、今までやったのをこうやって見るんだけれども、あまりそれの中で
台本を
見るんだけれども、はい、その中からやり、うーん、 やりたいなと思うようなこれだって思うようなことのが一つも ないんですよ、はい、ああどうしよう一席っていうわけには一応二席と言ってしまってるので、はいはい、ネタおろし一席はまあ小瀬無比可で、いいにしてもあともう一席などうしようかなと思ってでそれでうーんと思った時にうーんあそういえば野草の話をですね、
はい、
あの本を借りてそれを返しに、
まあ、前々回4月に、はいまあ、
ふんどし
の話をやる、
はいはい、伊沢正奈さんという人のお話を作ったわけなんですけども、はい、その本を、新宿もそうですけど新宿と豊島で借りてたんですよね、
はい
で豊島区で2冊借りていたわけなんですけども、はい、その2冊の本もうそろそろ、期限が実はもう切れてたんですよね。
なるほど
期限が切れていた、はいはい、あもうこれ確実に早く返さないといけない、
は
い、
延滞状態、
はい、延滞状態なんですよ。ところがいろいろなんかいろんなことがあって、
はいはいはい、
もうバタバタしてるもんですからどうしようかなという時に、たまたま弟子がね明日はそういえば誰々先生のところに、行くからねちょっとって言うんですよね。そしたらあじゃあその豊島区に、図書館がいくつかあるだろうからそのうちの、まあ、どっかの図書館、まあ、千代図書館でも寄ってもらってそこから行ってもらったらどうかなというちょっと思ったんですよね。あれじゃあ図書館近くに あるかなみたいな話したらじゃあ私が行きましょうかっていうふうに言って言ってくれたのであじゃあお願いしますって渡してで返してもらったんですよね、まあ、それだけのことなんですけどもでそれが何日か前でそれを思い出したんですよね。でそれで僕は借りるときにですねやっぱり相当そこに綺麗なスタッフの人がいてその人にこの本を中央図書館で押さえて押さえること、はい、いやこれ金貸し出し、まあ、そもそも金貸し出しっていうのはこれ中央図書館行ったときに借りられるんですかとそこは紙ね池袋図書館だったんですけど、はい、中央図書館にも、にこの本がある別の本があると、伊沢さんの本があるんだけれども金貸し出しって書いてあるからこれもしかしたら中央図書館に行ったら借りられないんですかって聞いたらいやこれは大丈夫です借りられますからとじゃあ今抑えましょうかって言ってくれたんですよね。え抑えることできるんですか、うん、抑えますからって言ってじゃあ電話してね抑えますからって言うんですよ、はいはい、でふと思ったんだけど電話ってこれ題名を、のぐそするとかそういうような題名ですから
まあまあ日常生活では声に出さない
こと
キーワードですよね、
葉っぱのぐそをなんとかとかにね、はいはいはい、しませんかとかそういうような題ですから、
はいはいはい、
その題をでよく見たらその人がまた綺麗な女性なもんだから、ああこれはちょっと悪いことしちゃったかなと思って、だけどここでせっかくそういうふうに言ってくれてるにもかかわらず、あいやいや電話でそんなこと言う必要はありませんから僕は行けばいいだけですから、だけどせっかくね来てもらったのにそこまで行ってねなかったらどうしますみたいな感じになってしまうから、これはじゃあお願いしますって、まあ、
この美しい人に。のぐそと言わせたくないと
ないという、まあ、そういうのがあったわけです、
はいはい、
とすると弟子が返しに行くときはまたそれと同じような状況があるんじゃないかと、
うんうん
ね、
当然ね、まあ、リョウテイさんは女性なわけですから、イケメンがいるんじゃないかと、
イケメンがいたら面白いなとイケメンがいたら面白いなと思ったんですよ。
周知プレイじゃないですか、
周知プレイみたいな感じなんですけどだけどで、まあ、まずそれと考えたのはのぐそっていうのに関する本なので、だからその本がね、例えばどっかにポンと置いてあったらそれのぐそみたいな感じになっちゃうじゃないですか、うん、まるでのぐそって本なわけだから、うん、だから、あ絶対どっか置き忘れるってことはしないでよっていう冗談を言ってるわけですよ。例えば公衆トイレで、ね何かこう置き忘れちゃいましたと、財布を置き忘れちゃいました、なんとか置き忘れちゃいましたとかあるけれども、財布はまあ仕方ないにしてものぐその本だけはそこに置き忘れないでくれよとそういうことは絶対にするなと、ね、そういうふうに言ったりとかしてたんですよ、話をしてね、はいはい、そんな話もしつつ、うん、あイケメンがもしそこにいたらどうだろうなと考えて、 まあ、キムタクは好きかとか、それはそんな話、キムタク好きとか、なんか、
いや、キムタク、両亭さんのタイプチェックに入ったわけです
ね。タイプチェックなんですよね。で、いや、とか言ってて、で、どういうタイプが好きなのとか聞いたら、あ、萬斎さんって言ったので、野村萬斎ね、
はいはいはい、
好きだみたいなことで、まあ、本当か嘘か知らないけど、はい、野村萬斎とか名前を言ったの、はい、あげたので、はいはい、で、それでね、その時に萬斎って言った時に、この萬斎っていう言葉が、あれですよ、その本の中にいろんな哲学的な、
はい、
あの伊沢雅さんがノブソをするっていう、まあ、一瞬聞いたらその下品というか、ね、はい、そういう感じの言葉なんだけれども、はい、あの本の中には相当いろんなこの哲学的なことだったりとか、
ノブソが哲学に昇華されてる
わけですね、昇華されてるわけですよ、
はい、
いろんなこの要素が入ってる、はい、あるいは、はい、環境問題が入っていたりとか、はいはいはい、いろんなことが入ってるっていうところから、やっぱりいろんなで萬斎って言葉がもうバーンとこう、
うん
うん、あの野村萬
斎、まあ音が面白いですもんね、
だから萬斎と萬斎で、たくさん入ってるの萬斎と、これがやっぱりこのギャグとしてなんかポンと頭にこう浮かんできて、あで、でその人が萬斎って言うんですよ。で、萬斎さんに、萬斎さんに似てる人が、あ、この本はね、いろんな、この環境問題とか、あるいは哲学に関することが萬斎ですからねって言われて、その萬斎って言葉にまたクラクラっと来るとかね、そういうのが思い浮かんで。
もうこれは作るしかない
と。これでいけるなと思ったんですよ、その時。
でも、それを思いつくまでは、要するにもう一滴作ったってことなんですよね。
え？
その会のネタ合わせの当日のお昼に、
あ、そうそう、だからでそれでもうでもできないなと思って、
はいはい、時間的には
時間的
にいいんですもんね。
で大抵パソコンで作ってるんですけど、A4 の紙にですね、
はい、
大体4枚3枚から4枚、
はいはい、
最低でも3枚大体必要なんですよ、はいはい、でまあ枕を入れたり引き言を入れたりとか、はい、いろんな話くだらない話をして、はい、脱線したりして、それでまあ一席、大体30分ぐらいの話、
はいはいはいはい、
まあそれを最低条件と思ってるんだけども、はいはい、そうすると2枚とかだとダメなんだけども、はい、どう考えてもやっぱりこの話はとしては2枚ぐらいしかならないんですよね。で、最後、まあ、うん、まあ本を返しましたというようなところだから、ダメだなとか思いつつ、まあそれで出かけたんですよね。
はい、あ、まあ会場に向かわなきゃ間に合わない
から、ね。間に合わないから、はい、間に合わないから。はい、でもまあしょうがねえな、なんかこれをベラベラで喋って今日は終わりにしようとかって言って、
はいはいはい、
もう
まあでももう
一旦諦めたんだけど、
蔵出しとか古典の選択肢がなくなって、
なくなったわけ、
まあそれで、は
い、なくなってるわけですよね、
はい、これでもあれじゃないですか、結局2席ネタ下ろしになったんですけど、
ええ、
2席ネタ下ろしって結構久々だったんじゃない
ですか。久々ですよ、久々、
初期の頃ね、複数のネタ下ろしの会員、
新橋はね、新橋はやってましたけど、はい、新宿では初だと思いますね、
はい、はい、そうですね、初ですね、はい、
はい、だけどそれでもう電車に乗って、電車に乗っててね、やっぱりもうこれも座ってないでこう立ってるんですけど、
はい、
そこでこうもうしょうがないからこう鉛筆でこう書いてるわけですよ、
はいはい、
パソコンを持ち歩くわけにもいかないので、
うん、
で鉛筆でこう書いてってどんどんどんどん書いて、でここにもうちょっとこの辺りはこういうふうにしてみようとか回してみようとかっていうことをプラスしていって、でそのうちにあれですね、まあ、つまりその、その開始に行くところの、あ、ところはもう最初もう思いついてたのかな、つまり、ブックポスト、返却ポストですね、
はいはい、
返却ポストに入れようとしたんだけど、多分それは入れたいっていう気持ちは出てくるはずですよ、
うんうん、
で実際弟子も返却ポストに入れたって言ってましたから、
はいはいはい、
で返却ポストに入れるだろうと思いました、はい、僕もね。だけどその時に例えば、あ、ちょっと待ってっていう風に言われたらどうかなと、
まあ、それがイケメンだと、
はい、あ、いや そこは、ね、イケメンじゃなかったんですよ、
違うんですね、
もう、はい、まあ、嫌なおじさんみたいな感じで、はいはいはい、でそれはねどちらかというと自分に近い感じですね、
はい、
僕に関してはよく府中の図書館でも、ブック返却ポストはあるんですよ、はいはいはい、だけど、その開館してる時はですね、開館、まあ、ちょっとエスカレーター乗って行かなきゃいけないけれども、
はいはい、
そこまで返しに行けばいいわけです、
はいはい、
ブック返却ポストに入れないで、
はいはい、
だけどブック返却ポストに入れる人っているんですよ、それって何なのかなっていうふうにずっと思ってたんですよ、ずっと思ってたんです昔から、
はいはいはい、
まあそれを注意することはしないけれども、
はいはい
はい、どん別にそのもうね、ちょっとこう行けばいいだけなの、
何気ない正義感が、
何気ない正義感
限るような、
何気ない正義感がねやっぱ時々出てきちゃうんですよね、
うんうん、
ここで失敗することもあるんだけども、まあ最近はもうだんだん丸くなって、はい、そういうことなくなったけども、でもやっぱり思うは思うんですよ。はいはい、で、思ってっていうのがだからあって、
それは京王線の中で出たわけですね。
出たんですよ。あ、いや、それは多分ね、パソコンにも、その時に あったと思いました。はいはいはい、お姉ちゃんダメだよ、もう開館してるんだからさ、そんなとこに本のお姉ちゃんダメだよ、ね、あれ数メーター行けば、
そう、おじさんだ、
おじさん、ね、数メーター行けばカウントあるんだからさ、はい、そこに入れればいいじゃないの、あの期限切れてんじゃないの、別にんな期限謝ればいいでしょってさ、そういうふうな嫌な親父いるで、
い
る、
嫌な親父いいっすね。
やっぱ嫌なこと考えてるからなんだね、常にね。いや、俺本当嫌なこと考えてんだな、そのままで。で、そういうのがね、やっぱ、まあ、こう出てきたんですね、はいはい。で、それを言って、で、それを言う人が、例えば、とある先生、ね、
はい
はい、お宅に行くっていうことだから、小田の先生なんですけど、小田の先生だったら面白いんじゃないかとか、はいはい、そういうのを考えてましたけど、はいはい、まあでもそれは しなかったけれども、まあそのあたりを考えてたんですね。はいはい、で、最終的に、まあ、返すときに、
はい、
あでもこれいい、とてもいい本なんですが、それぐらい僕まだ考えてたかな。で、最終的には その、人っていうのを今話題の人っていうふうに、
はい、
作り変えたということで、はい、でそれを電車の中で思いついたってこと、
はい、あれですかね、電車の揺れとか、ね、よく眠れたりとかするじゃないですか、
はいはいはいはい、
あとその鉛筆で書くのってやっぱりアイデア出ますよね、
はい、アイデア出るのかもしれませんね。
僕も普段はパソコンばっかりなんですけど、はいはいはい、なんかちょっとミーティングとかでその鉛筆で書いたりするとなんかちょっと出なかったことが出たり
しますか。
しますね。なんか
なるほど、
やっぱ書くのってやっぱノート直結ってよく言われますよね。
うん、
だからまあ絵とかもそうですけど、
な
んかそれはあるのかもしれないですね。
それでね、いつも A4、まあ、4枚5枚作りますよ、はい、で作ってもやっぱり電車の中でやっぱりこう遂行してるんですよね、
はいはい、
直して、
はい、
であとあここの子こういうふうにもっと言おうとかっていう作業はしてるんですよ毎回、
まあ、家で作曲電車で編曲みたいな、
そういうことですね。うまいな、うまい表現。編曲作業をやってるわけですよね、はいはいはい、ずっとそれをやって、で最後の最後まで、はい、上がる直前まで、はい、あここもうちょっとこういうふうにしようと、はいはい、ずっとそれを考えて、はい、で最後に枕こんなこと言おうとかね、はい、そんな作業は当然してるんですよ。それの延長な感じではあるんだけど、でもそれにしても相当大変な作業ではあります、
はい
はい、まあ、2枚しかできてないわけですから、はいはいはい、それをずっとやっぱやってたっていうことですよね、はい
はい、そしてこれがですね、
はい、
結果的には、
はい、
爆笑の一席に、
あ、そうなんです、そう
ね、場内もね、
はい、
まあ僕も その時思ったのはその、まあ、一席目にその電車の本の返却という新作をやって、
はい、
まあ、中入れ挟んでネタ下ろし補正向きだったんですけど、
はい、
これを一席目にネタ下ろしして二席目はどうするの二席目が蔵出しなんですか先生っていうね、ちょっと不安に駆られるぐらい良かったんですよね。
なるほど、なるほど。はい、だそれで、まあ、本の返却というね、
はい、
なんか冴えない題になってしまいましたけども、
はい、
で弟子が返しに行くということにね、
はい、
一応したんですよね、
はい。
誰かの全然わけわかんない人じゃなく、弟子が返しに行くということにして、
はい、
でまあ、今まで正直講釈師もそうなんですけど、俺は自分が、
はい、
出てたりとかするんですけど、はいはい、まあ、それをこう弟子にしてみたっていうところで、
はい、
なんかうまくいったのかもしれないですよね、
はい、
も
し
か
したらね、はい、ちょっとあまりにもこれがですね、
はい、
素晴らしく仕上がったので、今回また
特別配信しますか、
はい、1週間ぐらい限定で、はい、
1週間限定でね、
はいはい、しかもその会が終わった後に、はい、その会場で打ち上げやるじゃないですか。
あ、はいはいはい、
その時のね、会話です、はい。今話した話でもダブるんですけど、とても面白かったので、くっつけて、
なるほど。
はい。ちょっと今回配信してみようかなと。
はい。よろしくお願いします。
思っております。はい。
いやー、でも本当盛り上がる。僕はその、打ち上げでの話は結構盛り上がったっていう、あれはあるんですけども、
はい、
講座そんなに、どうだったかなと、ちょっとあまりもう、
いやいやいや、盛り上がりました
よ。そうですか、
はい、うん、はい、タイトルもね、
あ、タイトルね、なんかやっぱりあれね、
打ち上げでね話になりましたけど、
打ち上げで大抵そのホワイトボードにこう、はい、両天さんがあれ書くんだけれども、
はいはい、
今日何をってね、はい、演目とあと出演者、 の名前がここぽわっと書くわけなんだけど、そこに、まあ、僕はつけた題名が本の返却というなんかちょっと冴えない題だったんだけれども、それをやっと書いたところ、若林さんが言っていただいたのは
いやこれはストーリーがあまりにも男はつらいよだなと思って、ね、そっからもう一度スタートですよ、
中居の時に、はい、なるほどなるほど、
いやこれ車虎次郎でしょ、両天さんが。
なるほど、なるほど。
思っちゃって。うんうんうん、まあ、それで、まあ、前座は辛いよ。
前座は辛いよ。
両天千早の声って。
うまいな
ぁ。ねぇ、ね。まあ、その、音声でも言ってますけど、うん、シリーズができそうですもんね。
シリーズができそうだなと思いましたね。
パターン、なんか日本人のこの万年好きというか、はい、パターンにはめてシチュエーションを変えていくだけで、
はい、
ねぇ、
そうですね。
シリーズになる。
で、やっぱりその、あのだからつまりその弟子が両天さんが、はい、その、イケメンの図書館のスタッフに、まあ、恋をするっていう、うん、まあ、あってこうね、心ときめいてしまったっていうところまでは最初も思ってたわけですよね、
はいはい、
あそういうふうな感じにしようとは思ってた、はい、ところが、その後だから振られるっていうとかねそのところはね、やっぱ電車の中なんですよね。
なるほど、そこが肝ですもんね。
肝です、肝なんですよ、
はい、
だからそれがなければ全然もう全然面白くない話だったかもしれないんだけども、
あの振られるところでキュッと物語としてまとまってきますもんね、
キュッとね、
うん、しかもなんかこう気持ちは通じてるのに別れざるを得ない
みたいな、言ってないみたいなね、うん、でそれはなぜなのかっていうところがしっかりとやっぱあの人だからっていうようなところで、
うん、そうですね、
こううまくねキャッてしまったんですよね、見事にね。
電車の中で山田洋次化したわけです
よ、山田洋次化そうですね、
うん、いやでも本当にできそうですよね、
できそうですね、
なんか恋する人がはい、いて、はい、僕講談ファンなんですって、はい、誰のファンですか、金刊さんのとか一華さんのとか提供さんのとかどんどん別の考察が好き
になっていくというね
できそうじゃないですか、
できそうですね、
そうですね、
いくらでも作れそうな研究も、
両天さん嫌がるかもしれない、
嫌がるかもしれないけどね、だから一応
終演後どうだったんですか、自分がその主人公の話を突然当日聞いて、
なんかヘラヘラとかはありましたけど、一応ね、その打ち上げも全て終わった後に、
はいはい、
今日ネタにしてすみませんでした、
ね、すみません、すみません、謝ったら
なんだっけ、なんか名前困りますねとは言わなかったし、なんかそのなんて言ったかなちょっと忘れたけども、うん、まあ、別に嫌がるでもなく、うん、嫌がるあれを見せることもなくってことですかね。
いやでもあの話聞いたら、うん、両天さん見てみたくなりますもん、会いたくなります
ね、会いたくなっちゃいますかね、
はい、やっぱそれは
なるほど、
これがあの千早で恋に敗れた人みたいな、まあでもねちょっとこれ楽しんで聞いていただければ、新たな傑作が、
そうですね、はい、山田洋次 と、はい、それとあと山田洋次監督が一緒に、はい、考えてこう、まあ、あれ2人ぐらいで作ってる、
ね、そうですね、そうなんか泊まり込みかなんか
で、泊まり込み で、はい、でどっかの、ね、旅館でね、飯田橋の、はい、神楽坂の、
あそうなんです、
ね、神楽坂のね、はいはい、なんとかっていう若菜って言ったかな、はい、なんか、はい、日本旅館みたいなのが、はい、ちっちゃい旅館があって、はい、そこで作ってるっていう、
なるほど、
なんか本がありましたね、うちの本があったと思います、はいはいはい、それを面白く読んでたことはありますね、
はい、
僕ね、はいはいはい、だから本当はそういう作業はなんか憧れてる部分はあるんですよね、
うん、
でじゃあ次にこうじゃあ両天さんがこういうふうに恋、うん、に落ちてここで振られるようにしようかとか、
うんうん、
箱書きなのかもしれないし分かりませんけど、うんうん、どういうふうにこうしてるのかね、はいはいはい、箱書きでしょうかね、
箱書きでしょうね、
う
ん、
そういう作業をするっていうのはちょっと憧れてましたね、うん、まあ、実際僕が新作コーナー作るとき箱書きはしてませんけども、うん、でそれでいいのかっていうのは新橋のレッドペッパーのマスターから言われたことは、うん、ちゃんと箱書きしなきゃダメだと言われたことはありますけども、うんうん、なんかちょっと憧れてる部分はありますけどね、うんうん、まあ、ちょっとどうなるかね、うん、分かりませんが、うん、まあ、そういうのもあってやっぱりなんかね 何かその、まあ、ホセムヒカの話はホセムヒカの話で、はい、とてもいい話になっていると思うし、はいはい、題材もいいからここはこれでやっていくつもりではあるんですけども、はい、やっぱり全く何もないところからこう、はい、話をどんどん作っていけるというか、
ね、うんうんうん、まあ、初期の頃そういう新作が
多かったんですよ、はいはい、だからやっぱそっちになんか帰ってみたいなっていうような気がしますね、ノンフィクションのとかね。あれ若林さん携わってるのかちょっと分かりませんけども、はい、あれ炎上師匠と茜先生と、
はい、あ、はいはい、あ、まあ、
チラシを作るの
かですね、はい、お願いします、はいはい、
あれで茜先生がこう出てて、
そうなんですよ、
茜先生のなんかあれを読んだ時にずっとノンフィクションを作ったんだけど、フィクションを作ってきたんだけれども、はい、ノンフィクションを作るのは初めてみたいな、はい、なんかそんなような、
はいはい、
なんか書いてあって、はい、あれっていう、あれそうだったのっていうのはね、
だけど、いや、ね、僕もなんか自分の体験っぽく話されるみたいなことじゃないですか、だから、あ、そうなんだと思って、
ね、はい、だから、あ、まあまあ、だから、それちょっと近いかどうかは分かんない、だから僕の作り方と全然なんか違うんですけども、
はいはいはい、
なんかちょっとだから、そのノンフィクションっていうところにもうちょっとなんか主眼を置いて作ってもいいかなっていうのはちょっと考え
ています、ね、神田茜先生ってなんかその僕のイメージは、うん、もう講談の人なんだけど、うん、新作独特の新作、うん、ね、もう独自の講談の感じの方です、はい、っていう捉え方だったんですよね。
そうですね、
はい、
なんかね、本もね書かれてる、
はい、何冊か読んでます、女芸人のやつとか、
そうですか、はい、新作のね、はい、本が台本がこう載ってるような、
はいはい、
のでなんか個展をやってたんだけど全然うまくいかなくて、はい、みたいな、まあ、そ
ら小説も何冊か
出てますよね、だからそれも読んでたし、
炎上師匠の会は日本橋の楽屋に今行かせていただいて、楽屋風景撮影してるんですよ、
はいはいはいはい、
ちょっとなんかお話ししてみようかなと、
そうですね、はい、面白いかもしれませんね、はいはい、まあ、だから僕はまあちょっとそういうふうにその両前さんの話もまあいいですけども、はいはい、なんかちょっとこ の、はいはい、フィクションで全く何にもないところからこう作っていくっていうのは、はいはい、ちょっと考えてきてなと思ってますね、
はいはい、うん、なんか最近ツイッターが、
はい、ツイッターが
調子が出てきてるというか、面白いネタが満載になってきてる、
いや、そう言っていただけるとね、
いやいや、もう最近もたまんなく面白いですよ、
そうですか、
ツイッターは、はい、もうこれもうこれだけで一回遠くに帰ってくる。目薬かと思ったらノーズスプレーだ
った。ああ、そうそうそうそう。あれは本当びっくりしましたね。はい、あれ本当にね、そういうこと、ぼーっとしてたんですね。
いやいや、全然それ、全然のキャラだと思うんです。
ですか、
あと、溶け込み乗車をお読みください。
溶け込み乗車をお読みください。はい。確か、つつじが丘の駅だったような気がするんですけどね。
はいはいはい、あ、そうか、急行って止まりますもんね。
溶け込み乗車はお読みくださいって聞こえたんですよ。
完全な空耳じゃないですか。
空耳ですね。空耳です。はい。溶け込み乗車
は。はいはい。あと、同じ空耳で、はい、奥さんのその、
はいはい、
インドに住んでるんだってよってい
う。ああ、なんとかさんね、インドに住んでるんだってよ。
インド
なんでインドに住んでんの単身赴任何みたいな感じでね、インドだって
近所だ
って近所に住んでんだって、
いや、なんかそういうこういうなんかこういうのをきっかけというかちりばめて、新しい著作を作られたり、
なるほどなるほど、はい、そういうのもありますね、はいはい、であれ寝てる時にがっかりだよ。がっかりだよ。
寝言
をね、言ったっていうね。本当にそんなこと言ってたのかわかんないけども、神様言ってる、そうに言ってたんで。寝言で、ね。でね、神様がその時ね、聞いたんだって。何ががっかりだったのって聞いたんだけれども、またむにゃむにゃむにゃむにゃって、
答えてくれた。話しかけちゃダメだって言いますけどね。
言いますね。で僕はね、一応話しかけてくれって言ってるの。
あ、なるほど。
でその時の夢、
うん、はい、
夢が何の夢だったのかっていうの、
創作のこれ以上ない、
ね、なるかもしれないでしょ。で夢で見て、あ、これが創作の題材になる、ネタになると思って起きる時あるんですよ。だけどなんかこういろんなことやってるうちに、あれなんだっけとか、
直した瞬間なんですよ、ね、
瞬間なんですよ、瞬間なんですよ。
だから、ね、枕元にメモ帳置くなんてことありますもんね。
あるでしょ。だけどそれは、はい、最後のもう本当起きる寸前の夢だ にしか過ぎないですよね。はい、だからその寝言言ってる時のそのもう何時か夜中何時だか分かりませんけども、そういう時にどういう夢見てたのかっていうのが分かんないわけですよ。だから相当面白い夢見てるにもかかわらずそれを逃してる場合もあるわけですよね。だ夢を全部こうなんか記録する装置みたいなのないかなと思って本当にね欲しいなと思いますね、そういうのね。だからそれはね、だから必ず声をかけてくれと、なだからそこで何か言うかもしれないからその何かがヒントになるかもしれないから、
なるほど、
なんかちょっと声かけてくれってのはこれ言ってるんですよ。
まあでもこのがっかりだよ寝言からなんか妄想を広げていくのができますよね。
あ、がっかり ね何にがっかりしてたんだろうなと思って、
ですよね、あと、うん、電車でスマホが安全グッズ、ああ汗を直撃して、
あの新宿の駅でね、新宿の駅で待ってる時に、はい、ああもうあの靴の上、この靴なんだけどもこれ革靴だから、はい、大丈夫、
よっぽど当たりどころ悪かった、
もう
親指もんじゃないじゃないですか、携帯スマホって。
僕あのスマホじゃないから分かんないんですけど、
でも軽いです、ほら
ですよね、はい、これがねこう降ってきてコツンとこの角に当たって、
はいはい、
これ痛かった、
でもそんな怒るわけにもいかない、
いかない女性です、
男としては、
男として、
あ、ね、大丈夫ですよなんて言
いつつ、大丈夫です大丈夫ですよ、
でもなんとなく涙目みたいな、
そうそうそうそうそうそう、まさに俺の隣にいた、で隣の男と話してたんです、その女の人ね、はいはいはい、真ん中にだ3列に並ぶから、
はい、
僕一番左側だったんだけど、真ん中に男がいて、男で右側にいた女なんが落としたから斜めから降ってきたようなもんだ、
ね、なるほど、
なんで
か落としたというよりは飛んだ、
飛んだって感じですかね、はいはいはい、だからでもね その時に、まあ、女性のスマホが当たりました、その時に男は何にも言わなかったですね、一言も、女が女性が謝りましたから、ああもう大丈夫ですよって言ったからもうそれで終わりなんだけども、男は何にも言わなかった、なんかそのまあ、男の本性じゃないけれども、うんうん、あなたは何にも言わなかったのねっていうことはちょっとなんかその女性に伝えたかったっていうね気持ちはちょっとあったけどもね悔しくて、まあまあでも、だまあでもそんなのいいんだけど、でもやっぱなんかちょうどこれ、
はい、
靴の柔らかいとこだったのかな、
それでツイートで痛かったから安全靴を買おうかと思いました。
いや本当ね思いましたね、
でも安全靴って重いから疲れますよ、
重いか、
はい、大学時代引っ越し屋さんでアルバイトしてて、安全靴履くようなところにも移転とかで行ったりして、ですごい鉄板が入ってるごついやつだったんですよ、そこのバイト先の安全靴は、うん、もうやっぱり一日履くと疲れちゃうんです
よ。ああなるほど。じゃあ重りをつけて歩いてるのもですからね。
まあまあね。
よく足に、
鎧兜着てるみたいなもんですし。
ですね、
はい、
そっかそっかそっか。いやでも危険が潜んでんだなと思って。
まあよくあるのはその格闘技の方では、その試合が近い選手はサンダル履かせるなみたいな。
あなるほど。
足踏まれちゃうとフットワークができなくなる。
ええー。
それ言ったりしますね。
へ
え、あの電車とかやっぱりヒールで踏まれると試合に影響するぐらいの怪我しちゃうから、
あそうです、ね、
だから普通は履かせろ、
うん、
とは言ったりしますけど、
ね、なるほど、
はい、
そっか、そう安全靴は疲れるのか、
安全靴疲れますね、だって鉄板入ってるわけですからね、
そうですね、そうですよね、
はい、当たりどころが
当たりどころ、親指の付け根
そう、何気ない運の悪さがちょっと
運が悪いんですよ本当ね、失敗ばっかりだしね、もうい
やあときっとみんなですね、このポッドキャストを今まで聞いていただいた方が気になってると思ってると思うので、
はいはい、
ついに書庫の引っ越しが、
あ、書庫の引っ越しね、
はい、
はいはいはい
はい、
書庫の引っ越しは5月25日にいたしました、
はい、しかもその日のツイッターが、
はい、
新内昇進パーティーも雨、
はい、
引っ越しも雨って言っていただ
ったんですが、結婚式ね、結婚式が雨も雨、結婚式の時も雨で、新内披露パーティーも雨で、引っ越しも雨がっかり
これがもう悪いと思う人は面白いと思ってしまったんですよね
結婚式の時は嵐でしたからね、
嵐
横殴りの、だからなんか自分の髪の毛がちょっとこう、あ、なんでしょう、あの、雨とか雨風にこう当たると髪の毛ってちょっとこう跳ねちゃったりとかするんですね、
はい、
まあだけどどうせ結婚式場でこういろいろ手入れしてもらえばいいのかななんて思ったんだけど、全く手入れはなかったですね、
男はやってくれない、
男女だけど女に対 対してはやるんだけど、かみさんの方は一生懸命ね、
まあ、結婚して女性のもんですからね、
はい、男にはないんだなと思って、はいはい、あれちょっとあれ全然やってもらってないなと思い、
オプションですなんて、昨日はオプションですなんて言われちゃったって感じですけど
悲しいなで、それをまたケチっちゃったりなんかしてじゃあ結構ですなんつってケチっちゃう自分がいたりなんかして
新しい職は どうですか。
新しい職はですね、
例のあのシェアハウスの、
シェアハウスに入りました。
はいはいはい、はい、国分寺スタジオ、
はい、
あ国立でしたっけ、
国分寺です。
あ国分寺か、
はい
はい、
駅からは9分っていうふうに不動産屋情報では、
はい
はい、どこまで話したか忘れましたけれども、1年契約なんですよね、
はいはいはい、
これがちょっと不安なんですけども、
あとなんかその他人を入れちゃダメみたいな、
他人入れちゃダメなんですよ、
はいはい、
シェアハウスのルールとして、まあ、最初シェアハウスの生活ルールに従ってくださいみたいな、そういうなんか冊子をもらったんです、はい、であシェアハウスはそうなんですねと僕思ってそれもらったわけです、
はい、管理人室を借りるっていうことだったはずなんだけど、
はいはい、
まるで
シェアハウスに入ったみたいな、入るかのような扱いになってるんですよ、前の今いたところのアパートの大家の弟さんとずっと交渉 してたんですけども、そのお父さんが、いやうち あのシェアハウスの管理人室なら本を置くだけならいいんじゃないのなんていうので、今そのつもりで、うん、じゃあいいですかなんつってそういうふうに思って入ったわけなんですけども、まあ、前のところは2年契約、
はい、
だけど今度は1年契約になってるんですよ、
まあ、普通2年ですよね、
普通に、ね、2年じゃないですか、はいはい、1年契約で、普通のアパートの貸借契約とちょっと違うパターンになってて、もうその1年来たらそれで終わりですよっていう契約になってるんですよ。いやでも1年で終わりじゃ困りますよと、特に何もなければね、延長してもいいんじゃないですかったら、で聞いたら まあ、特に何もなければ、
はい、
それは、まあ、当然延長だと思ってもらえばいいというふうに言ってくれました、
はい、
うん、だけど一応契約ってのはそういうもんなんだよなんて言ってましたけどね、うん、そういうもんっていうこともないだろうと、前の契約は違うんだから、うんうん、その代わり、敷金と更新料がないんだって、
はいはい、ああそうなんですね、ええ、なるほどなるほど、更新料ないのは大きいですね、
大きいですよね、
うん、
ならまあいいかなと思って、
うん、
一応入ったんですけど、で大家さんの弟さんは、ずっとこの午前中の時間帯ね、はい、ずっとそこに管理人室のところにいると、
はい、
うん、まあ、管理人室、実際の管理室の居室みたいなところに僕は入ったんですけど、
はいはい、
その前に一応管理人さんの
スペースは、
スペースはあるんです、
はい、
カウンターのところのスペース、
はい、
そこにいらっしゃるみたいなんですけど、
はい
はいはい、木曜日はちょっといないから、娘が いるからね、じゃあ娘に、はい、部屋開けとくように言っとくからと、
はい、
って言ってくださって、でそこにね、まあ、引っ越しに行ったんですけど、うん、そうですね、そのね娘さんがね、なんと魅力的な顔を
新しいストーリーが来たぞ
大家の弟さんといつもはもう顔を合わせて話をしてたわけですよ、いろんな引っ越しに関する交渉を、
はいはい、
引っ越し代はどこまで出してくれるとか、じゃあ次の契約はどうなるとかね、そういう話をしてたわけで、その、おっちゃんとはもう全く見ても似つかないような可愛い顔の人
なんですよ。日本映画のあらこれパターンじゃないですか。
パターンなんですよ。なんでなんてと思ったんだけど、あらーと思ってね、
トラさんトラック野郎とかあの辺のシリーズ全部に共通する、
共通する
キラキラキラみたいな、
そうそうそうラッキーみたいな、なんかわかんないですけど。
いやでもね、娘さん最初に出てきたらね、交渉できなかったですよね。
交渉もできなかったですね。できなかったですね。娘さんと交渉とできない。あ、もう何で
もいいから。何でもいいから。
これね、大家の弟でよかったんですよね。何でも言えたんだけど、娘さんだと確かに言えませんでした。
これもうあれですね。もう行くなら木曜日だから書庫に行こうかとか思っちゃったりなんかして。
思っちゃったり。ね。一生懸命そのなんかいろんなところ掃除してたりだとか、
はいはい、
してました、
はい
はい、なんかね、その一番最初に入るところの自動ドアの、鍵がまずあるんですよ、
はいはい、
自動ドアを開けるための鍵、はい、それと次は管理人室に入るための鍵があるんです。
あ、別なんですか、
はい、2つ目があって、はい、その後に部屋が2つあるんですよね、
はい、
でもう一つはもうあの入る人が決まっちゃってて、はい、あの前のアパートからやっぱり、まあ、こう移った人なんですけど、まあ、その人の部屋と僕の部屋があって、はい、僕の部屋は契約上は112っていう部屋になってたんですよ、はいはい、だけど実際そこ行ったらですねテプラで113って書いてあっていい加減なの113で隣の部屋を見たら112になってるんですよあれ俺どっち入ったか分かんない。いやだけど僕はあの、和室の方入ってから、はいはい、だから契約の112って聞いてて和室だけど、そこの入るところは、まあ、ここですっても言われてるし実際見に来てるから、はい、ここに入るんだけどそこの天ぷらは113だしで実際その3番目の鍵を、はい、入れてみるともう全く開かないんですよ動かないの、はいはい、あれこれおかしいんですけどってまたその娘さんに持ってったら、はい、じゃあちょっと待ってくださいってすぐ確認をしてそして、ちょっといいですかって隣の方にこうって入れたら隣の方カチャッと開くんですよ隣の方の鍵だったと。でもその人のはじゃあどうだったのかはちょっとね分かんないんですけど、うん、まあ最終的にそっちの方はなんかもう開けっぱなしでいいみたいななんかそんなこと言ってました、はいはい、まあ、最初でどうするか分かんないけど、
はいはいはい、
でまあその鍵はだから変えてもらって、
はいはい、
だから今契約上は112になってるのに、まあ、まだそのテプラは113になったまま、
まあ、契約書を変えるか、ええ、部屋のテプラを変えるか、
変えるかしてもらわないと。そうなんですよ。
ついつも合ってないと。
ついつも合わないんですよ。で、そっち側のもう一つの部屋の方の人の手紙とかが、そのたまたまそのね、まあ、その手前のところにね、2番目の鍵を開けたところのところに、ちょっと共同スペースがあるわけですよ。はいはいはい、ちょっとしたキッチンの中にのスペースになってて、はいはい、シンクとかもあるし、はい、でまあ、トイレもあり、シャワーもできるようになってる。はい、まあ、そのあたりがあって、はい、テーブルとかも置いてあるんですけど、そのテーブルの上に、そちらのもう一つの部屋の方の、郵便物が置いてあったの、
はいはいはい、
でそこには113号室になってるんですよ113号 ね、 ね、はい、で113のその人宛てになってるわけ、
はいはい、
で、その人の方のテプラを見るとあの部屋のテプラがあの部屋のドアに貼ってあるテプラを見ると112になってるわけなんですよだから本当ね今おっしゃる通りそのテプラを変えるかで、うん、テプラを変えるのが一番いいような、まあ、そうですね、気がするんですけど
郵便物が来てるってことはその方もいろんな人に言っちゃってるってこと
ですよね、
は
い、言っちゃってるってことですよ、うん、だからもうその人は113のつもりでいるわけですよ、うん、だけど部屋は、
まあ、それをね部屋番号変わりましたって言っても永久に間違われ続ける可能性だとあります
ね。ありますよね、
うん、
だからまあまあこれをこうするのが一番僕はいいと一応提案はしたんですけどまだそれはされてませんし違う鍵が来た時には113っていうのがまた貼ってありました。
なんか書庫を引っ越しました物語の壮大なプロローグが始まってるんですそういうトラブルはあるわね。
そうですね。
ヒロインは出てきちゃうわ。
ヒロイン出てきましたからね。で、まあ、どっかでやっぱりこう、振られるパターンをね、
そうですね、
作らないといけないから。まあもう、だからもう結婚してましたとか。
まあ、ね、あのね、奥さんと喧嘩して、うん、チョコに来たら優しくされちゃったとか。
ああ、優しく
そういうのが、そういうのがちょっと、
いやー、それ。
来てますね、ちょっと。
来てますね。でまあ、あの大広間も使っていいし、はいはい、ソファーとかもあるからそこ使っても構いませんよって言われてて、はいはい、るんですけども、
いや来年のチラシは次そこで撮影したい、
そこで撮影したいですねであとね
マドンナ付きで、
マドンナ付きでそうですね、
はい、
でそこにあの部屋に連れては、入れてはいけないという、はい、人を連れてきてはいけないということに関しては、はいはい、その親の弟が言うには、
はい、
あそこはあんま気にしないでくれと、
はい、
契約はそうなってるだけであって、
はい、
気にしなくて、
はい、
契約ってそういうもんだよとかって言って、
はい、いや違う違う違う違う、それは絶対違う裁判とかになったら契約書
なんですよね、契約書ですよね、だからじゃ困るんですけどって言って、うんうん、いやもしかしたらね、うちのかみさんが来てあのこの本の整理とかね、はい、まあ、弟子だったりとか来て、はい、本の整理をする可能性もあるし、だからこれは、ま、前のアパートはそういうふうにしてたんだから、うん、もう今回もそうにしてくれと言ったら、大丈夫、まあ、それは気にしないで、であの、その管理人のカウンターのところに自分か娘がいるから、うん、言ってもらえればそれはもう問題ないよって言ってましたけどね。さあそれがどうなるのかね、これは分かりませんけども、
いやドラマ生まれそうじゃないですか、
ね、生まれそうですかね。あとまあ引っ越し屋さんは結構レベルの高い引っ越し屋さんでしたね、
2人来
てましたけど、もうあっという間にもうあの運び出しました、もう箱詰めは全部してたあったので、もうこう運ぶだけだったんですけども、
まあね、階段下ろしですからね、作業量は大きいですからね。
そうですね、うん、でももう15分ぐらいですよ なるほど。15分ぐらいであっという間になってしまって、で車に乗って、まあ、僕は歩いてきましたけど、
はいはいはい、
で向こうでもうやっぱり15分ぐらいですかね、はい、で終わっちゃいましたね、
はいはい、ちょっとあれですね、国分寺スタジオで、
はい、
木曜日にポッドキャスト収録ポッド
キャスト昼間ね誰もいないんですよね。
まあまあね、まあシェアハウスの部分に住まれてる方もまあ仕事なり学校なりやってるでしょうね、
はいはいはい、うん、どんなるかね、
いやいや、
楽しみです
かね、ネタの宝庫に なってる気がしますね、
そうですね、
はい、そういう意味ではね、はい、目論み通りというわけではないですけど、なんかちょっと
そうですね、
楽しみですね、
楽しみです、
ドラマが始まる、はい、第1話みたいな感じになった
そうです、
はい、ということで、
はい、
1時間、
はい、
今回は長いと
結構話をしましたね、
はいはいはい、ということで、まあ、週末にね、
はい、
新宿田上涼子の会が迫っておりますので、
はい、
その辺の告知をお願いいたします、
はい、新宿田上涼子の会6月18日でございます、場所は長谷フリースタジオ新宿フープラス、
はい、
第3日曜日、
はい、
毎月やっておりますけれども、18時開場、18時半開演でございます、全席自由2000円、
はいはい、
で終演後会場で打ち上げ、飲み物だけの打ち上げを行いますので、まあ、これは希望者だけということになって、はい、これは無料でございます、はい、ぜひ、おいでをいただきたいと思います、
はい、
2席、やる予定でございます、はい、そのうち1席は、新作のネタ下ろし、はい、もう1席は何をやるか分かりませんか、
というふうに前回は2席ネタ下ろしだった、
はい、
今回は果たしてどうなるのか
というところを楽しみにしていただければというふうに思います、
はい、
よろしくお願いします。
皆さん新宿でお会いしましょう。
お待ちしております。